今日は詩編の89編です。このところにはダビデを通しての神の契約のことが語られてあります。一節に、私は主の恵みを常しえに歌います、あなたの真実をいよいよ限りなく私の口で知らせますとあるわけですけれども、主の恵み、またあなたの真実とあるわけですけれども、主の恵みというのは言うなればイエス様の十字架によって私たちの罪が許された、そしてあなたの真実、神の真実とは何か、約束されたことをもう永遠に必ず実行してくださるということではないかと思います。そのことが実はダビデを通しまた私たちにも与えられている。3節に、私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓うとあるわけですけれども、ダビデを通して神様は新しい契約、その力を与えるということをまた私たちにも与えてくださっておられるわけです。6節に、一体雲の上では誰が主と並びうるでしょう、力ある者の子らの中で誰が主に似ているでしょう。もうこの主以外に大いなる力を持ち、また私たちにも約束を与え治めてくださる方はもう一人しかおられないということであるわけです。9節10節を見ますと、この海の高まりを治めてまた波が逆巻く時、10節にはラハブを打ち砕いてとあるわけなんですけれども、ラハブはこれはエジプトを指すと言われているわけです。海の高まり、波が逆巻く、あの航海を渡っていく姿が描かれているのではないかと思います。イスラエルの民はエジプトで奴隷となり、そしてまた神様に救いを求め祈っていた時に、神様はモーセを起こしエジプトから脱出された。15節に、幸いなことよ、喜びの叫びを知る民は、主よ、彼らはあなたの御顔の光の中を歩みますとあるわけですけれども、救いの喜びをもう本当に受けて心から喜ぶ人たち、彼らはあなたの御顔の光の中を歩みます。私たちもイエス様の十字架を通して罪が許され、その救いが与えられた、私たちは光の中を歩むことができるわけです。イエス様自身が 私は世の光であると言われたわけです。イエス様が共におられるならば、私たちはたとえこの世が暗くても光の中を歩んでいくことができる。そしてこのことは実は神様のもう選びである。17節を見ると、あなたが彼らの力の輝きであり、あなたのご恩寵によって私たちの角を高く上げられるからです。あなたが彼らの力の輝きですから、私たち自身が輝いているというのではなくて、神様が実はもう私たちの力の輝きとなってくださり、そしてまた私たちを引き上げてくださる。角と出てるんですけれども、この角っていうのは力を表す言葉なんですけれども、私たちを引き上げて力を与えてくださる。どのような苦難があったとしても神様は私たちに力を与えられる方であるわけです。そしてそのことは19節の後半を見ると、私は一人の勇士に助けを与え、民の中から一人の若者を高く上げた。それは誰かというと、20節に、私は私のしもべダビデを見出しとあるわけです。神様はダビデを選ばれたわけです。サウル王は期待に外れて神様を裏切り退けられたわけですけれども、しかし神様はそういう中からダビデをこのエッサイの末の息子の中から選ばれた。そしてそれは実は神様の 選びによってダビデは20節の後半見ると聖なる油で油を注いだ。なぜ彼が素晴らしい王となることができたのか。私の聖なる油で、まあ、油っていうのは聖霊を象徴すると言われるわけですけれども、彼はこの聖霊を受けて、そしてまた神の御力によって選ばれた者として力を発揮することができたわけです。24節に、私の真実と私の恵みは彼と共にあり、私の名によって彼の角は高く上げられる。ですからこのダビデの素晴らしさ以上に、神様は自らの名をもって彼の角、力を引き上げてくださるということであるわけです。ですから神様がダビデと共におられなかったら、彼はそのような大きな働きをなすことができたんだろうか。それはできなかったということであるわけです。彼の素晴らしさはどこにあったかというと、罪を犯したけれども、しかし悔い改めて神様に従っていった。ですからそのことの忠告は30節から出てくるわけですけれども、もしその子孫が私の教えを捨て私の定めのうちを歩まないなら、またもし彼らが私の掟を破り私の命令を守らないなら、私は杖を持って彼らの背きを、鞭を持って彼らの咎を罰する。そのことが実はソロモンの後に起こったわけです。国が分裂してしまう。なぜならば彼らは神様の掟のうちを歩まなかった。命令を守らなかった。その命令は何か。神を愛するということと、そしてまた隣人を愛する。彼らはその愛のうちに歩むということをしなかったわけです。もうこの世の栄光、そしてまた富に目がくらんでしまい、彼らは神様から離れていってしまい、国は分裂し、ついにはバビロンによって滅ぼされてしまうということになったわけです。33節見ると、しかし私は彼らから恵みをもぎ取らず、私の真実を偽らない。34節に、私は私の契約を汚さない。口から出たことを私は変えない。ダビデによって与えられた主の恵み、そしてまた神の真実、それは変わることはないわけです。じゃあバビロンによって滅ぼされたイスラエルは果たしてどうなるのかということになるわけですけれども、38節に、あなたは拒んでお捨てになりました。そしてまた41節には後半に、彼は隣人のそしりの的となっています。45節の後半にも、恥で彼を覆われました。まあ、これらはまあメシア予言であって、このことはすべてイエス様の十字架の苦しみの上に成就したということであるわけです。イエス様は人に侮られ、そしてまた捨てられ、もうまさに十字架の上で苦しみを受けて、それは実は私たちの罪の身代わりとなったということであるわけです。48節の中頃に、誰が自分自身を黄泉の手から救い出せるでしょうとあるわけですけれども、私たちは自分の命をその死の中から救い出すことはできない。それができるのはイエス・キリスト以外には他にはないわけです。49節に、主よ、あなたのかつての恵みはどこにあるのでしょうか。あなたは真実をもってダビデに誓われたのです。神の恵み、またその真実、実は十字架によって表されたということであるわけです。神の恵みがなければ私たちは許されることはなかった。そしてまた真実をもってダビデに誓われた、その神様の真実はもう永遠に変わることはないわけです。 それは私たちのを救ってくださり、そしてまた私たちを神の子として受け入れてくださる、その神様の愛の真実は常しえに変わることはない。私たちは信仰を持ってダビデによって与えられたその契約をまた私たちは受け継ぎ、本当に主の恵みの中に歩まさせていただきたいと思います。52節に主は常しえに本べきかなとあるわけですけれども、私たちは本当に救ってくださる、愛してくださる神様を褒めたたえるものとさせていただきたいと思います。